永田町カフェ、ご案内は近藤里です。今日はパリ在住の翻訳家でエッセイパリの女は生んでいるの著者でもある中島沙織さんを迎えてお送りしています。パリの女は生涯現役というここはテーマで伺っていきたいんですけれども、出産するときにやむを得ず帝王切開になる場合、そのフランスはお腹のその切り方が違うそうなんですけれども、
私が帝王切開だったんですが、その時には横に切られたんですね。でそういうもんだと思っていたら、私は2人目の子供を日本で産んだ時に、日本では普通は縦に切るんですけど、あなたはもう横に入ってるから横に切りましょうねって言われてびっくりしたんですよ。どうして縦に切るんですかと言いますと、その方が赤ちゃんにとって安全だからっていう話だったんですよ。で日本でも特別な場合は横に切りますっていうので、どういうのが特別な場合なんですかと言ったら、すっごく若い子とかですねっていうわけですよ。どういうことだったかというと、もう、もう私のようなものだったら、
そんな
ウィザンであれば絶対に縦に切られたところだったんですけれども、私は本当にウィザンもフランスだったんですが、37で横に切られたわけですよ。横と縦の差っていうのは、横に切った傷はビキニとか着ても後で綺麗に隠れるんですね。縦に切るとそれはやっぱり見えてしまうんですよね。でそのことは日本でもフランスでも分かっていて、フランスでは37歳ので初めて帝王切開する女でも横に切るわけですよ。でも日本では、若い子はあまりにかわいそうだから横に切るけれどもその37歳だったら縦に切るとそういうことなのかなと思って非常にびっくりしたんですが、日本でも後でその私の本を読んだ方から、日本でも横に切るとこあります、私は横に切りましたっていう方がいらっしゃったので、全てがこう決まってるわけじゃないらしいですけどもね。
でもそれは逆に知らずに縦に切って帝王切開でお子さんを産みになった方もいらっしゃるでしょうし、日本には
そうですよ ね、 ですよね。知ってれば頼めばよかったのにって思ってらっしゃるかもしれませんよ、ね。フランスはすごくその女性 の、はい、体のことをとてもなんていうか尊重するというか大切にしますから、乳がんの手術をするときにも、その後で再生手術をしたときに、このローブ、何でしたっけ、デコルテ、
胸のあたりですかね、
胸をこう出す服を着ても、大丈夫なように着るんだそうです。なんかそれは知り合いの方の書いた本で知ったんですけれども、
やっぱその、乳がんに対しては、日本でもその温存療法ですとか再生っていうのは非常にその注目はされているんですけれども、その具体的にそのローブデコルテという洋服を 着ることを想定するっていうのはまだまだそこまでには至ってない。
手術を受けた女性がね、なんかデコルテ着られるように着るから安心してって先生に言われたという話ですね。
なるほどね。とにかくやっぱその女性に対する、女性の体に対するその意識というか非常にこう大事に見ててくれる、もう日本でも大事なんでしょうけれども、でも意識が全然違いますよね。その女性がその外見的にも美しく生きるために子供を産んでも美しく、例えばその先ほど の骨盤をその締めるという処置もそうですけれども、で実際のところそのフランスの女性というのは、結婚してもあるいは子供を何人産んでもやっぱりその自分の自身に対するそのおしゃれとか恋愛っていうものはやっぱりその忘れないでしょうかね。
子供を産んだっていうことと恋愛とか関係ないじゃないですか。
なるほど。
子供を産んだからおしまいとかそういうことはないですよね。だから、子供を産んだからといって自分とそのパートナーとの関係が変わるわけじゃないわけでしょ、
その
恋愛関係で結びついた女性と男性の関係っていうのが続いていって、そこに子供もいる、ということになるわけだから、日本だとパパとママっていう役割になって、一緒に子供を育ててるのはそう同じなんですけどね、そうじゃない、パパとママっていうものになって子供がいるのではなくて、男と女がいて愛し合ったからそこに家庭ができて子供がいる、そういうふうに考えてるんじゃないんでしょうか ね。でそのカップルがうまくいかなくなったらその別れて別の愛情のカップルを作るわけですからそういうところにその 結婚した後にも、まあ、外に恋愛する可能性っていうのは出てくるわけですけどもね。だからいつでもそのなんかあの人たちあの恋愛好きだから、うん、愛が好きだから、うん、だから愛し合ってたいわけですよ、はあ、男性と女性が、はあ、だからそれが結婚したカップルがそのまま愛し合っていたければ、うん、そういう形を続けて、うん、もちろんそのデートもするしその相手に気に入られるために綺麗にするのは、うん、まあ当然 なんじゃないんでしょうかね。
それはなんかあのやっぱり女性の、まあ、母親のその意識するところがすごく大きいと思うんですけれども、あのやっぱり常に女性女であるその母親もちろんそうなんだけれどもを意識してる日本人よりも意識してるっていうのはそのご自身がパリに住んでらしてその感じられますか。
自分が女だということを意識することっていうことですか、うん、その母親だと意識する、
あの母親なんだけれども例えば常にこう自分をこうなんていうんですかね女性としてあのなんでしょう夫から見てもその恋愛対象としてその輝いて、まあ、いたいというかねそういう意識を持ち続けているっていうのは
私は実は、うん、もし私が日本にいて、うんまあ、普通に日本人と結婚してたら、割となんかあまり何も考えないのでそんなに女女とかしないと思うんですよね。そういうタイプあのきちんとなさる方もあるけど私は割とそういうあんまり女っぽいタイプじゃないので、ただフランス人とたまたま一緒になったらやっぱりこの男性がこうなんて言うんでしょうねこう求め方が違いますよね。
はあはあ、
いやなんていうのかしら子供ばっかりにならないでくれと最初から言われましたし、はあ、こうなんていうのかしらこう女性として扱うわけですよ向こうが。そうするとやっぱり答えないといけないなっていうのがありまして、でそれが多分フランス人同士のカップルだと両方でやってるんじゃないでしょうかね。
なるほど、わかりました。赤ちゃんが泣いても抱っこしないのがフランス流なんて書いてありますけど、これどういうことなんですかね。
あ、これはね、まあ、この頃変わってきてはいるんですけど、赤ちゃん中心にならないんですよ育児自体もね、うんうんうん、あのフランス人たちは大人の社会でなんか大人優先の社会だから、子供がかわいそうなくらい大人の優先の私から見るとかわいそうなくらい大人中心の社会なので、あの赤ちゃん泣いててもあの抱っこしないでそのまま泣き寝入りさせて、で夜どんなに泣いても親は来ないんだということを思い知らせると、そうすると夜泣きしなくなるというそういう思想なんです新しいかどうかは分かりませんが、ただそのある程度はねそのもう日本の育児ってちょっと子ども中心でお母さん、うん、お父さんもそうかもしれないけど大人が大変になりすぎてるところがあるんじゃないかなって思ったんですよね、うん、でフランス人のやり方が必ずしもいいというふうに私も思わないけれども、うん、ある程度はあの自分のことを大事にして、うん、自分が幸せじゃなきゃ子供を幸せにできないってそういうふうにフランス人たちは言うわけですけど、ある程度そういう思想を持ったら気が楽になるんじゃないかなと思いまして、
うん、あ、なるほど、そうですね、確かにあの子供が中心になっている日本人の家庭っていうのはすごく多いような気がしますね。
まあ、それでうまくいってれば何も文句言うことないんですけど、うんうんうん、それでこう押しつぶされちゃうようなことがあったらね、うんうん、フランスの人なんてあんなに放っといたって子供ちゃんと育ってるんだからって思ったら少し気楽になるんじゃないかなと思うんですよ。
なるほど。永田町カフェ。